平成27年度施政方針。施政100年の大計の元年。人が輝く、地域が輝く、伊賀市の実現に向け、道の都市として積極的に動きます。問い合わせ、秘書課、電話 229600、ファックス 247900。3月3日、平成27年第1回伊賀市議会定例会の開会にあたり、岡本市長が施政方針を述べました。その主な内容は次の通りです。超高齢社会の中にある伊賀市の現状。今、我が国は世界に類を見ないスピードで進行している人口減少、超高齢社会を迎えています。国立社会保障人口問題研究所による日本の地域別将来推計人口では、10年後の伊賀市の人口は 84,509 人、65歳以上の高齢者の数は 29,116 人と、約 34.5% を占めるとされています。合併の特例期間が終わり、地方交付税が段階的に削減されることに伴い、市の財政規模全体の縮小が見込まれます。また、伊賀市の公共施設保有量は、1人当たり5平方メートルと、県内他市に比べ4割多く、今後ピーク時の修繕や建て替えの費用が、年間最大で55億円必要となる見込みです。市街地活性化に向けた取り組み。政府は昨年12月に人口維持に関する町、人、仕事、創生長期ビジョンと、これを実現するための5カ年の目標や施策の基本的な方向を示した町、人、仕事創生総合戦略を取りまとめました。市はこの流れを注視しつつ、伊賀市版総合戦略の策定に先駆け、庁舎移転後の伊賀上野城と城下町エリアを文化、歴史、観光、集客機能ゾーンと位置づけ、その拠点となる現南庁舎の利活用をはじめ、今後の図書館や芭蕉王記念館などの整備を検討しています。特に現南庁舎は、人とつながる、町とつながる、地域とつながる学びの拠点として、図書館や郷土資料館などをはじめ、市内の各地域を結ぶ核となるよう整備を進める必要があると考えています。どのような賑わいの施設にするのかを決めることで、第2期伊賀市中心市街地活性化計画の認定にもつなげたいと考えています。外国人観光客の誘致と伊賀市の活性化を目指す。5月から開催されるミラノ国際博覧会に、伊賀市は伊賀流忍者の精神と食文化、をテーマに、6月28日から30日まで参加します。日本を訪れる外国人が年間で1000万人を超える中、2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催の後期に向けて、今後、さらなる外国人観光客の誘致が叫ばれています。忍者の本場は伊賀であることを、世界に発信することはもちろん、伊賀地域の伝統食、素晴らしい食材、そして伝統工芸品を PR することで、外国人の誘客につながるものと期待しているところです。また、着地型観光事業伊賀ブラについては、昨年は予想を上回る事業者や団体の参加を得たところです。地域全域で観光客を受け入れる体制を構築し、着地型観光を 市の中核的観光事業として位置づけ、推進していきます。このことにより、交流人口の増加はもちろん、移住交流にもつなげたいと考えます。合わせて、地域住民生活等緊急支援のための交付金の活用についても、地域の消費喚起に直接効果がある地域消費喚起生活支援型、また地方の活性化を促す地方創生先行型を含め実施することとしています。重点施策。充実した医療で安心できる街づくり。医療・地域福祉連携プロジェクト。市立上野総合市民病院の診療体制。3月に内科常勤嘱託医師が就任したほか、4月から複数の内科医師の就任と看護師13人の新規採用を予定しています。今後も関係大学などへの派遣依頼を含め、医療職員確保に取り組むとともに、職員定着のために教育の充実を図っていきます。本館5階病棟は改築工事を完了し、4月から稼働します。災害救急医療、災害派遣医療チーム、DMAT-DMAT は、職員を7人に増員し、災害時対応に係る訓練、研修を行うなど、ハード・ソフト両面における災害拠点病院としての機能を強化することで、市民の安全・安心を守っていきます。病院経営。4月からの5階病棟の再開により、入院患者の増加を実現し、診療収益を増やすことを念頭に経営改善を行います。地域医療構想・ビジョン。伊賀地域の医療のあり方に関する懇話会を開催し、伊賀市の取り組みの方向性として、上野総合市民病院と岡波総合病院のそれぞれの強みを生かし、機能分担をしながら医療サービスを提供する体制を取ることを確認しました。今後、地域医療構想・ビジョン策定に向け、名張市や関係機関と協議しながら、伊賀地域の地域医療体制の構築に向けて取り組みます。地域包括ケアシステム。団塊の世代が75歳以上となる2025年平成37年をめどに、重度な介護状態となっても可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるための仕組みづくりとして、地域包括ケアシステムの構築を進めます。地域資源を生かしたまちづくり。観光・農林業連携プロジェクト。観光振興。観光振興は、市外からの交流人口を増やし、地域内消費を拡大し、また市外に向けて伊賀市の特産品を売り出すため重要なものです。今年も伊賀上野の忍者フェスタを4月から5月の連休にかけ、地域の皆さんやボランティアの皆さんの協力をいただきながら開催します。農業振興。首都圏で伊賀の食材の販路開拓と伊賀のファンを増やすことで、生産意欲の向上や観光振興に資することを目的として、食材フェアの開催とアンテナショップを開設します。3年目を迎え、世界遺産にも認定された和食なども取り入れるなど、強化を考えています。首都圏だけでなく、関西圏などでの開催も検討します。また、農業資源を活用して、農・商・工連携による 付加価値の高い商品開発に係る事業として、東京都内、伊賀市内の化粧品関連企業に協力いただき、あけぼの学園高校とのコラボレーションで、伊賀産菜種油を原材料とした菜の花シャンプーやトリートメントの商品開発に支援を行う予定です。人・農地プラン。人と農地の問題解決に向けた施策を推進するため、各集落で人・農地プランが作成されるよう努めます。また、平成27年度から本格実施される農地集積の受け皿となる農地中間管理機構を活用した青年就農者の確保や担い手への農地集積集約化を各機関団体などと連携し推進します。森林林業。森林の多面的機能の増進を図る環境林整備事業を推進するとともに、みんなの里山整備活動推進事業の実施地域の拡大を図ります。また、間伐の推進を図るため、木質バイオマス利用推進をはじめとした未利用間伐材の利用推進にも取り組みます。各分野の姿勢の推進。いつまでも元気に暮らせる街づくり、健康福祉、認知症施策、認知症施策推進総合戦略、新オレンジプランに基づき、専門医を含む複数の専門職による認知症初期集中支援チームを立ち上げ、認知症の早期診断、早期対応に取り組みます。子ども・子育て支援、幼児期の学校教育、保育の一体的提供や地域における子ども・子育て支援を総合的に推進するため、子ども・子育て支援事業計画に基づき、平成27年度から5年間で、子育て支援施設並びに子育て支援事業の提供体制の確保方策を定めるなど、すべての子どもが健やかに成長することができる環境づくりに努めます。健康づくり。地域包括ケアシステム構築に向け、保健師は市民の健康増進を応援する専門職として、地域ぐるみの予防活動への支援を行うため、地区担当制の導入も視野に入れ、地域と保健師の顔の見える関係づくりを進めます。安心して子どもを産み育てる環境づくり。4月から産後ケア事業を実施します。出産後の体調や育児に対する不安から、育児支援を必要とする母子を対象に、医療機関への宿泊や通所、また助産師が家庭を訪問し、育児指導を行うなど、妊娠・出産から子育てまで切れ目のない支援をします。生活困窮者自立支援。4月から更生保護課を生活支援課と改め、生活保護法と生活困窮者自立支援法を一体的に運用するとともに、福祉相談調整課と連携し、生活困窮者支援体制をスタートさせます。暮らしを支えるまちづくり、生活環境、新消防庁舎、多様化する災害に対して消防活動が迅速・的確に行えるよう、対応力を強化した庁舎として整備すべく、建築主体工事などの発注準備を進めています。また、消防・救急無線のデジタル化に対応するため、平成27年度末までにその整備を行います。救急体制。救急救命士の養成・確保と、 救急隊員の教育訓練を進め、医療機関等との連携により、救急隊に対する指示、指導、検証、教育体制を強化して、救命率の向上に努めます。交通安全対策。昨年10月に、前年1年間の死亡事故者数を大きく上回ったため、交通死亡事故多発警報を発令しました。関係団体などと連携しながら、交通ルールの遵守と交通マナーの普及・向上が図られるよう、交通安全の啓発を推進していきます。消費者行政。年々巧妙化する詐欺や悪質商法に巻き込まれないよう、各地域、団体などに対して出前講座を実施します。近年、若年層を中心に被害が拡大している携帯電話やスマートフォンなどに関するトラブルについても、児童、生徒のほか、保護者に対して情報社会における正しい判断や望ましい態度を育てるための啓発を行います。地球温暖化防止対策。二酸化炭素削減の取り組みとして、電気自動車の急速充電器を伊賀市白鳳門駐車場と道の駅伊賀の2カ所に設置しました。4月からの運用を予定しており、環境に優しい電気自動車の普及を図るとともに、観光などへの利用促進にもつなげていきます。一般廃棄物の処理。ゴミ処理は、桜リサイクルセンターの RDF 化処理施設が、平成32年度末をもって操業を停止することから、将来的には、名張市とのゴミの広域化処理を視野に入れて、一時的な民間処理を行うこととしています。死尿処理は、伊賀市浄化センターの施設が老朽化していることから、新たに汚泥再生処理センターを建設し、青山区域の死尿、汚泥も加えて、伊賀市として一元化して処理することとしています。このため、伊賀地域循環型社会形成推進地域計画を策定中であり、平成27年度には施設整備基本設計や生活環境影響調査を実施します。水道事業。経営の合理化と市民サービスの向上を図るため、これまで民間委託していた検診業務に加え、窓口業務から開閉線業務、料金の請求、収納業務などの一連の業務を民間委託し、夢ヶ丘浄水場に開設する伊賀市水道お客様センターで業務を開始します。上野市街地、青地内などでの老朽管の更新や、佐那具工業団地への排水管敷設による給水区域の拡大を引き続き進めるとともに、無駄のない送水・優秀率の向上に取り組みます。川上ダム建設事業。地元の要望に沿って、平成26年度、7億8300万円の予算に対して、平成27年度は倍増に近い、14億6000万円が国に要望されています。本体着工に向けた諸準備が加速されていくものと期待しています。河川環境の保全・整備。平成26年8月の台風11号では、平成25年度に市が設置した霞堤仮締め切り堤防の効果に加え、平成26年、市が購入した排水ポンプ車と国土交通省の応援車両で排水作業を実施した結果、住宅床下への浸水被害を防ぐことができました。今後も内水対策を進め、浸水被害軽減に努めていきます。 下水道。平成29年度からの公営企業会計導入を図るため、引き続き資産調査を進めるとともに、公営企業会計システム構築の準備を進めます。にぎわいと活力があふれる街づくり。産業、交流、鳥獣害対策。三重県が特定鳥獣保護管理計画を平成27年度中に策定することとなっています。伊賀市では、県の計画が整い次第、それに沿って伊賀市鳥獣被害防止計画の見直しを行います。また、県が実施している捕獲研究事業は、平成27年度も継続実施されます。市としても、地域の皆さんの協力も引き続き得ながら、大型捕獲檻などによる捕獲事業を中心とした、獣害対策を進めます。商工業振興対策。上野商工会議所、伊賀市商工会、ゆめテクの伊賀など関係機関との連携により、経営基盤の強化や安定化を図るとともに、新規創業などの企業支援の推進を図ります。また、伊賀のいいものを地域ブランド商品として全国発信し、地場産業のさらなる販路拡大に努めます。商業分野。これまで、上野市街地における空き店舗の改修や家賃補助、各団体などが実施する事業への支援を行い、街中のにぎわい創出に向けて進めてきましたが、平成27年度からは伊賀市都市計画マスタープランにおいて地域核として位置づけている各支所周辺地域についても支援の対象として地域間連携の強化を図ります。企業誘致。新たな雇用の創出につながるよう、引き続き近畿、中部の両都市圏の中心に位置する地政的な優位性や、医療、環境、福祉分野に関して研究開発支援の拠点を備えた、三重ライフイノベーション総合特区である強みを生かして企業誘致活動を行っていきます。三重大学伊賀連携フィールド。忍者と芭蕉文化の学びの地として引き続き地域学の充実を図るとともに、三重テラスでの忍者セミナーを首都圏における伊賀文化発信の拠点としてさらなるレベルアップを図ります。また、地域内連携のあり方や少子化対策などの諸課題について研究を進めます。産学官連携事業。三重大学の伊賀研究拠点において、企業、事業所と三重大学の連携による研究開発などで、産業の付加価値を高めるための取り組みを進めています。今後も地域資源を活用した農・商・工連携などを積極的に推進し、地域産業の活性化を図ります。安全・安心で暮らしやすい街づくり。生活基盤。都市計画。伊賀市都市マスタープランに掲げた多角連携型の都市構成を目指し、都市計画区域の再編と統一した土地利用管理手法の導入を進めています。引き続き、三重県との協議やパブリックコメントなどを行い、都市計画区域の再編と土地利用管理手法の条例化を進めます。都市公園施設。地域防災拠点としての機能を備えた白鷺運動公園の管理棟、屋根付き多目的グラウンド施設周辺の工事を進めています。施設の利用準備が整い次第、部分的に共用の開始を行います。 道路関係、新消防庁舎への進入路となる市道西明寺緑ヶ丘線の道路整備は、新消防庁舎運用開始時に国道163号から市道荒木紀子線間を暫定供用できるよう整備を進めます。伊賀鉄道伊賀線。市の方針として、平成29年度以降の運行の仕組みとして、こういう民営方式を示しました。伊賀市のまちづくりに欠くことのできない貴重な社会インフラであるという認識のもと、鉄道として維持存続していけるよう取り組みを進めていきます。また、事業者、沿線地域と連携した利用促進や、JR 関西本線や近鉄大阪線を活用した観光施策での誘客、新たな需要を見出すための新駅設置の検討など、伊賀線のみならず、地域の活性化につなげられるよう検討を進めます。JR 関西本線。引き続き、沿線市町村、関係団体と連携し、利用促進につながる取り組みを進めます。また、接続改善や駅設備の改善などの利便性向上、観光客誘致のため、JR 西日本や沿線の地域と連携した事業への取り組みなどについて提言を続けます。伊賀市地域公共交通網形成計画。行政主導だけでなく、連携と役割のもと、地域が主体的に地域の公共交通を考え、運営にも関わっていくことで、持続可能な地域公共交通を形成する枠組みの構築を目指します。計画策定にあたっては、伊賀市地域公共交通活性化再生協議会や協議会の下部組織として各支所単位で設置した地域部会において検討、協議を進めています。次世代を育み、誰もが学べるまちづくり。教育、人権。教育行政制度。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携強化、地方に対する国の関与の見直しなど、制度の抜本的な改革が行われました。新制度の趣旨に基づき、教育行政の責任の明確化を行い、早期に総合教育会議を開催し、伊賀市の教育、学術、文化の振興に関する総合的な大綱の策定に取り掛かります。教育施設整備。耐震力の弱い学校施設の耐震補強事業を継続して行うほか、統合にかかる校舎の改修工事、市内小学校の遊具改修工事など、環境整備に取り組みます。校区再編。4月から統合校として新たに4校が開校することになります。今後とも子どもたちが集団の中で切磋琢磨しながら学習し、社会性を高めるというあるべき姿を見据え、複式学級編成の抱える問題の解消にも配慮し、引き続き良い方向性を定めていきます。生涯学習。市民が生きがいを持って社会の一員としていつまでも生き生きと活躍できるよう、生涯学習センターなどを情報発信拠点と位置づけ、生涯学習推進大綱に基づき取り組みを進めます。図書館。図書館は暮らしに役立つ知識や情報を手に入れる知の拠点であるとともに、心が潤う くつろぎの空間でもあります。市全域の利用者のニーズを意識して、各分室とともにサービス向上に取り組みます。人権施策。依然として差別落書きや童話地区の問い合わせなどの差別事象が後を絶たず、匿名性を悪用し、悪質かつ陰湿化している傾向にあります。広域連携で取り組んでいるインターネット掲示板モニター事業により、引き続き差別の拡散防止のため、的確かつ迅速な対応に努めます。啓発事業については、人権啓発地区別懇談会などの啓発活動を円滑に行うための事前研修や人権リーダー育成、住民自治協議会との連携強化など、人権意識の向上のための効果的な取り組みを進めます。なお、市民の意識の実態とその推移を把握するため、人権問題に関する伊賀市民意識調査の分析結果から見えてくる課題に対して必要な施策を検討し、第三次人権施策総合計画の策定につなげます。男女共同参画の推進。第三次男女共同参画基本計画の策定にあたっては、男女共同参画に関する意識調査の分析結果を参考として施策を取りまとめていきます。また、女性リーダー養成講座修了生をはじめ、人材バンク登録者の積極的活用を図り、政策方針決定過程への女性登用を促進するなど、女性の活躍の実現に取り組むとともに、仕事と家庭生活などが調和するワーク・ライフ・バランスを推進します。童話施策。第二次伊賀市童話施策推進計画に沿った地域の実情や施策ニーズなどに基づき、童話行政施策を一般施策の中で体系的に整理し、関係各部署が連携して、童話地区における収入、就労、福祉、生活、教育など様々な生活課題の解決に向けた施策や事業の推進に取り組みます。共に考え行動するまちづくり、文化・地域づくり、多文化共生の推進。国籍に関係なく伊賀市に住んでいるすべての人が日本の文化や伊賀の伝統を理解し、多文化を尊重できる社会を目指して、外国人住民の生活相談に対応します。また、外国人住民が抱えている諸課題やその傾向を分析して、外国人住民が持っている潜在能力を地域の暮らしに最大限に発揮できる多文化共生施策の推進に取り組みます。芭蕉王を核とした地域づくり。芭蕉王生誕370年記念事業で得られた実績を活かしながら、生誕地伊賀市の発信や芭蕉王憲章が次世代に継承される取り組みを進めます。また、俳句、俳諧、芭蕉の精神世界のユネスコ無形文化遺産登録に向けた取り組みについては、調査・研究を進め、関係自治体や団体などへ呼びかけ、相互連携を図るなど、内外に実施に向けた情報発信をしていきます。文化財の保存と活用。伊賀市歴史的風致維持向上計画の策定に向け、市の歴史的風致の洗い出しから、歴史的風致の維持向上に関する方針の作成、重点区域の設定作業を行います。文化財保存整備。引き続き、国史跡上野城跡の城代屋敷跡整備や、旧崇光堂の土塀保存修理、伊賀国庁跡の公有化を進めます。また、国指定の重要文化財である廃聖殿は、 芭蕉王顕彰の象徴的な建物の一つであり、貴重な財産であることから、災害から守り、次世代に継承するため、防災整備事業に取り組みます。スポーツ関係。市民ニーズの高い各種スポーツ大会やスポーツ教室などの開催、関係団体と連携し、スポーツ活動を支援します。また、多様化する市民のスポーツ活動を効果的に支援するため、市民意識調査を実施し、より多くの市民参加と効果のある事業を推進します。地区市民センターの自治センター化。自分たちの町は自分たちで作るというこれからの大前提のもと、今後さらに地域へ出向いて、それぞれの地区市民センター別の資料を説明し、住民自治協議会の理解を得たいと考えています。施策実現に向け改革を目指す町づくり。計画の推進。地区振興計画。地区内の自治組織などが共同して取り組む事業や、自治組織などと行政が共同して取り組む事業を、各住民自治地区連合会などで確認いただいた最終案を取りまとめ、市民の皆さんや自治組織をはじめとした各種団体の皆さんとともに、各地区の振興に取り組みます。行財政改革。各地区内で開催されている祭り、イベントなどに関する補助金などについては、各地区を振興する補助金などとして再編を行います。人事制度。市民の期待に応えられる職員の育成を目指す取り組みとして、平成26年度から管理職を対象に施行している人事評価について、管理職への本格導入と一般職への試行導入を図ります。行政運営。施策評価に基づく事務事業の重点化や改善を予算に連動させる総合的な行政マネジメントの仕組みにより、市民の皆さんとの情報共有を進めながら、効果的、効率的な市政運営に努めます。公共施設マネジメント。公共施設の最適化を重要課題と位置づけ、施設の方向性に基づく実施策やスケジュールなどをまとめた実行計画案をまとめ、市民一人一人にその重要性を認識していただくとともに、地域や関係団体などと話し合いを行い、総量の縮減や機能の複合化などを進めていきます。庁舎整備事業。建物の配置計画や各階の平面計画、また事業費など庁舎設計の骨格となる基本設計業務を進めています。設計にあたってはプロポーザルによる提案内容をもとに市民サービスの向上や効率的な行政運営などを目指して、庁内で組織する検討委員会による検討や、市民を交えたワークショップの開催などを踏まえて、中間案を作成します。中間案がまとまりましたら、説明会を開催して、市民の皆さんにご意見をいただきます。